列王記の第2の11章からです。そして11章から13章までを今日は学びますけれども、メッセージの題をこの学びの題をつけさせていただきますと、エリシャの霊的遺産ですね。霊的遺産、あるいは霊的伝説っていうふうに言ってもいいかもしれませんね。エリシャが神に用いられ、神の人として本当にこのイスラエルのみならずダマスコにまで、前回の学びでこのダマスコに行った時にベンハダデがですね、この伺いを盾に人を送ったと、ハザエルを送ったと、このように周りの国まで彼は影響力を及ぼしていました。そして今日はその彼の最後を見ます。ところがその最後において、その直前まで神様の働きを行い、そして後のイスラエルへのこの戦いの勝利をも彼のこのミニストリー務めによってこの確保されてですね、そしてなんと今日読みますが、死んで骨になってしまった彼が用いられていくという、そこで今日は終わりますですね。本当に何ていうのかな、まだ私自身も委ね、ここまで委ねられたらなと願うほど羨ましくなるというか、エリシャを本当に羨ましくなりますけれども、世の中においてもね、この英語で分かりやすいレガシーっていうのをどうやって訳せばいいかなと思うんですが、伝説というのは辞書に訳されてますけれども、例えば最近だとサッチャー首相がですね、どれだけこの世界のいろんな国々をこの変えていったかということですね。イギリスのみならずですね。で、いろんな批判はあったけれども、国葬級のですね、この葬儀をですね、この行うほどのですね、この、これをですね、遺産って言ったらいいんでしょうか。精神的な遺産っていうふうに僕はレガシーは訳したいですね。それは後世にまで受け継がれていくものです。で、これをですね、このエリシャが行っていったと。いうところをこの見ていきます。で、最初はですね、このユダの国の中で、この起こった出来事から見ていきますけれども、11節からで、11章の1節からですね、アハズヤの母アタルヤは自分の子が死んだと知ると直ちに王の一族をことごとく滅ぼした。しかしヨラム王の娘でアハズヤの姉妹のエホシェバが殺される王の子たちの中からアハツヤの子ヨアシを盗み出し、彼とそのウバトを寝具をしまう小部屋に入れて、彼をアタルヤから隠した。それで彼は殺されなかった。こうして彼はウバと共に主の宮に6年間身を隠していた。その間アタルヤがこの国の王であったということですが、前回の話の続きになります。前回がその長らくこのイスラエルを治めていたこのアハズ家ですね、この本当は実はアハズ王朝というよりもオムリ王朝ですか、第一ですね、このアハズのお父さんですね、そこから始まるわけなんですけれども、そのアハズ家がですね、もう本当に徹底的な悪を行っていったけれども、この神は必ず報いを与えられるということをエリアを通してまずお語りになってですね、でそれで徹底的なこのアハブ家をですね、このアハズじゃない、アハブですね、失礼しました、アハズはすいません、失礼しました、アハズはユダの王で後で出てきます。後っていうのはその次回か次回ですね。アハブの話をしています今ね。アハブ家です。難しいですね、名前難しい。で、もう根絶に近いぐらい北イスラエルでは行ったわけなんです。でその時にユダの王様アハズヤもそのバールを拝んでいたんですけれども、彼もたまたまその、 イスラエルの王が負傷しているので、見舞いに行った時に殺されて、また王の子、王の娘、王妃の子たちを、この見ていくためにユダの方から、もう親戚関係でしたから、このサマリアの方に向かっていた人をも、このエフは殺していったわけなんですけれども、肝心な人が残っていた。それがアタリアだったんです。アタリアはイゼベルとアハブの娘です。まさにイゼベルの亡霊と言ってもいいかもしれませんですね。バール信仰をイスラエルではなくてユダの方で、まあ始めてしまった人ですね。始めてしまったというか、その、張本人というかですね。ユダ版のイゼベル、お母さんイゼベルのね、ユダ版娘がそれを行っていったわけなんです。で、このもう私たちも異教であるとかですね、まあ、どのような態度を取ればいいかということを、まあ、いつも思わされずえないんですよね。まあ、まさかタリバンのようにですね、この他の宗教のものをですね、異物、あの、なんですか、仏像を破壊してみたりとかですね、あのそういうことはしてはいけないということは分かっているんですけれども、けれども、なんて言ったらいいでしょうか、価値観と言ったらいいでしょうか、その、態度と言ったらいいでしょうか、心で起こっている、今は新約の時代ですから、この心の刷新、この自分の霊の刷新が必要であって、この物を何かこう、なんか動かすことよりも、その心が変わっていくことっていうことを願っているわけですから、けれどもですね、妥協は決してしてはいけない。で、このアタリアがですね、表した正体というのは、王の一族をことごとく滅ぼすということをですね、行っていくようなものだったんです。だから軽々しく見てはいけないですね。その偶像礼拝の背後では悪霊が働いていて、悪魔が働いているということは確かであります。で、今彼女はやってはいけないことをしたんです。ここが大事です。単に人を殺したのではなく、これは霊的にとんでもないことを行いました。わかりますか？ダビデの世継ぎの子が、ダビデの子が神の国を受け継ぐと、ダビデに対して神様がご自分の国をこの確立させるということを話したのにもかかわらず、今アタリアはそれを完全に滅ぼそうとしているわけです。まあ、今で直したらキリスト教会を完全に、クリスチャンを完全に抹消しようとですね。まあ、以前ね、ナチスがユダヤ人を最終計画とやりましたけど、同じようなことをですね、今彼女はしようとしている。で、真っ向から神に反することを行って、そしてユダの国であるにもかかわらず、本来王となってはいけない女が王となって、このユダを支配しているという状態です。あのナルニア王国ご覧になった方、手を挙げてください。あの映画でもいい、小説だけでもいいですけども、ご覧になってない人は見ないと悔い改めた方がいいですねとか、ですね、見ましたか？見てない？見た方がいいですよ。まあ、それは冗談というか、まあ、半分本気ですけれども、見た方がいいですが、そこに白い魔女が出てくるでしょ、ね、女王ね。あれまさにこの状態ですよ。ナルニア王はアスラン、あのライオンですね、イエス様を表してますけれども、にもかかわらず、その冬なんですけどもね、本当全部全体で、ですから彼女がそこにいるから全部凍っちゃうんですよ。彼女がいる、支配するとですね。で、まるでなんかその女王の国であるかのように、その魔女の国であるかのようにですね、このもう展開されているんですね。このそのナルニアの国がですね、そこから解放するというのが、あのナルニアの王国の物語の第 一弾で、でそれが実は、C.S. ルイスはまさに聖書のキリスト教ですよ。キリスト教のことを紹介したいから、福音を紹介したいから、あの小説を書いたんですけども、 神の国の到来を表しているわけなんです。で、大事なのはここでのポイントは、今一人のそのダビデの子が隠され救われたわけなんです。神は悪魔の仕業によってご自分の計画を無効にされるような力のない方ではないということです。子孫が滅ぼされそうになっても、主はある人を用いて必ずご自分の御心を行うということであります。で、このパターンが聖書にはいくつかありまして、例えば出エジプト記、初めの時のことを思い出してください。ヘブル人の男の子を皆殺すという、これも全く同じ、アブラハムの子孫によって私は祝福するよと、世界を祝福するとおっしゃった、その計画を真っ向から反抗しているのが、あのパロが、エジプトのパロが行ったこと。でも助産婦のその蝶を用いてですね、それを免れさせたというものもあります。で、イエス様ご自身がそうでした。ベツレヘムでお生まれになって、そしてヘロデがベツレヘムにいる男の子、2歳以下の男の子をすべて殺せという命令をしたときに、御使いがヨセフにエジプトに逃れなさいとおっしゃった、言ったわけなんですね。で、このようにして、今もヨアシュという赤ん坊が救い出されました。で、救い出したのはエホシェバという女性、アハズヤの姉妹だとありますが、これが第二歴代史、同じストーリーが書かれている第二歴代史の、ところを見ますと、22章の11節ですが、次に出てくる祭司エホヤダの妻です。祭司の妻なんですね。ですから彼女は、なんで盗み出す、これなんで盗み出すって言葉を使ったか、自分の子供じゃないからですよ。それは犯罪でしょ、本当だったら、普通だったら。けれども、あの出エジプト記の時でも同じですよね。あのパロの命令は法律みたいなもんですから、それに反抗してやったわけですね。で、今もここでもそれをした理由というのは、神を恐れていたから。ダビデの子を残さなければいけないという神のそのマンデートって、なんて言えばいいかな、指令っていうか、その至上命令ですね。これを彼女は守っていたわけなんです。そして6年間アタルヤが王であることを知りつつも、この子を表に出すことをしなかったということ。7歳という王として最低的齢期が来るまで表に出さなかったということ、とても大事です。神の宮の奥にいて、主にあってホヤダが彼を育てたんですね。アタリアが最悪のその知性をユダにもたらしていることを知っていても、主にあって育てることを優先していったわけなんです。ちょうどイエス様ご自身もそうだったんじゃないでしょうか。30歳ですね、7歳ではなくて、30歳、およそ30歳になるまでイエス様は人として神にあって育っていかれました。で、この世は悪魔に翻弄されていましたけれども、時が熟するのを待ってそのような期間を持っていたわけなんです。で、次に4節、その第7年目にエホヤダは使いを使わして、カリ人この衛兵の100人隊の長たちを主の宮の自分のもとに連れてこさせ、彼らと契約を結び、主の宮で彼らに誓いを立てさせ、彼らに王の子を見せた。このダビデ家に忠実であったものを連れてきました。カリ人というのはケレテ人のことで、以前ですね、第2サムエルの20章の23節に出てますが、ダビデに忠誠を誓った兵士たちです。で、これ彼らにまず見せたんですけれども、まず口外してはならない、他の人に言ってはならない、他言してはならないということで、誓いをまず立てさせたんですよね。 それで王の子を初めて見せたわけですよ。驚きでしたでしょうね。いたんですかっていう感じで。それで、それから彼は命じていった。あなた方のなすべきことはこうです。あなた方のうちの3分の1は安息日に勤務して王宮の護衛の任務に就くものとなる。3分の1はするの門におり、他の3分の1はこの衛兵社の裏の門にいる。あなた方は交互に王宮の護衛の任務に就く。あなた方のうち2組は皆安息日に勤務しないものであるが、主の宮で王の護衛の任務に就かなければならない。おのおの武器を手にし、王の周りを取り囲みなさい。その熱を犯す者は殺されなければならない。あなた方は王が出るときにも入るときにもいつも王と共にいなさい。ということで、王を公の前に出す。王の即位を行うわけなんですけれども、護衛が必要なわけなんです。簡単に言うとクーデター。クーデターといっても、クーデターやったのはアタルヤの方であって、その正当な方、ね、正規の方がこの前に出てくるわけですけれども、でその時に3組に分かれなさいと言って、安息日にその王の護衛をする人をつけたんです。けれども入り口を押さえなければいけないということで、門のところにさらにその他の2組を置いていた。でその安息日になる時に、ちょうどですね、安息日になる時ってこの兵のこの動きっていうんですか、こうどこに配置するかっていうの移動が始まりますの で, でその時に移動すると、なんていうのかな、このバレにくいっていうか、もともと動く人 の, あの兵の動きがありますから、でその時にこの実行しようということだったわけなんです。で百人隊の長たちは全て祭司エホヤダが命じた通りに行った。おのおの自分の部下、すなわち安息日に勤務する者、安息日に勤務しない者を率いて祭司エホヤダのところに来た。祭司は百人隊の長たちに主の宮にあったダビデ王の槍と丸い小盾を与えた。この衛兵たちは一人一人武器を手にして、神殿の右側から神殿の左側まで祭壇と神殿に向かって王の周りに立った。こうしてエホヤダは王の子を連れ出し、彼に王冠をかぶらせ、さとしの章を渡した。彼らは彼を王と宣言した。そして彼に油を注ぎ、手をたたいて、王様万歳と叫んだ。王の即位です。で、まずは彼らが王の子を護衛するのにふさわしく、ダビデの王の槍と小盾ですね、の武器を手にしました。そして以前このエフがこの預言者の共柄によって油を注がれたように、ここでもこの王として神が任命するものとしてですね、油注ぎを受けました。次に諭の書っていうのが渡されていますが、でこれはモーセがイスラエルの王がしなければいけないと言った立法の朗読の話をしています。申命記の17章の18節と19節に、そのイスラエルの王が王座につくようになったら、その神の立法を書き写して、それを手元に置いて一生の間それを読まなければならないと。そしてこの御教えの言葉を守り行うということなんですね。だから思い出してください。イスラエルの国というのは単なる人間の国では全然なくて、神の国なんですね、本質的には。それなんで、どうやってって言ったら、 王自身が神の立法を守り行い、自分自身は王であっても実は王でないしもべというかですね、昨日見たブログですかね、面白いこと言いましたね。ある人がですね、この教会の指導者っていうのは中間管理職みたいだって書いてあったんですね。中間管理職、課長とかですね。なんでかって言ったらですね、自分は長じゃないんですよ。なんでか、聖書というキリストイエス様ご自身という長がいてですね、そして管理してるわけであって、自分には何の権限もないわけなんです。私が聖書から外れたことをもし皆さんに行ったとしたら、タブー、もうやってはいけないことですよね。でそういうことなんです。教会もそうだし、キリストの体ですから。そしてイスラエルの国がそうだったわけなんですね。で次、アタルヤはこの衛兵と民の声を聞いて、主の宮の民のところに行った。見ると、なんと王が定めの通りに柱のそばに立っていた。王の傍らに隊長やラッパ手たちがいた。 一般の人々がみんな喜んでラッパを吹き鳴らしていた。アタリアは自分の衣服を引き裂き、無本だ無本だと叫んだ。すると祭司エホヤダは舞台を委ねられた100人隊の長たちに命じて言った。この女を列の間から連れ出せ。この女に従ってくる者は列で殺せ。祭司が剣で殺せ、間違えました。で祭司がこの女は主の宮で殺されてはならないと言ったからである。彼らは彼女を取り押さえた。彼女が馬の出入り口を通って王宮に着くと、彼女はそこで殺されたと。そうですね、神殿の中で、この汚れ、この流血の汚れがあってはいけないから取り出したと。でアタルヤが無本だと叫びましたが、アタルヤこそが無本だったわけです。さっき言ったように不法に王座についていたのは彼女であって、正義を彼女に執行したまでなんですね。でここに現れている姿というのはまさにイエス様と悪魔との関係です。悪魔は不法にこの世で支配を行っていますですね。この世は神のものであって御子のものなんですよ。けれども悪魔が支配している。悪魔が不法占拠している。そこで王として即位し、それを実行に移すというのが再臨になるわけです。神の右の座についておられるという言葉ありますよね。これはまさに御子として公にされたということです。だから十字架につけられ、でもよみがえったことによって神の子である、唯一の子であるということが公に示されて、それが明確な形で実質上なったのが、あの天に昇られたということによって、あらゆる何勝る名が与えられた、全ての権威や主権よりもさらに勝った権威が与えられているということで、今はそうなんですけれども、実行に移していない。でもう一つの大事な言葉はメシア預言の中で足台の下に置くまではという。でこれは何かって言ったら、前にも説明しましたよね。この敵を征服するときに、この頭、この首のところにこの足を置くんですよ。これが征服する姿なんです。でこれ実行に移すためには立たないとダメ、立たないと。座ってずっとね、英語で見るところ座ってるわけですよ、ね、そこから立つ必要があるんです。でこれが行われるのが再臨になるわけですね。だから今、このヨアシュが、出てきたので、彼女が殺されると。この私たちもイエス様が再臨された後に悪魔が底知れぬところで鎖につながれて、千年後にゲヘナに投げ込まれるということを知っています。次17節。エホヤダは主と王の民との間で主の民となる契約を結び、王と民との間でも契約を結んだ。一般の人々は皆バールの宮に行ってそれを取り壊し、その祭壇とその像を徹底的に打ち砕き、バールの祭司マタンを祭壇の前で殺した。祭司エホヤダは主の宮の管理を定めた。彼は百人単位の長たち、カリ人、近衛兵たちと全ての一般の人々を率いた。彼らは王を主の宮から連れ下り、近衛兵の門を通って王宮に入った。彼は王を王座につけたということで、これから契約を結ぶことによる刷新ですか、回復というか刷新を行っているわけです。でヨシャパテのところまでは、その神様に従っていった王様だったんですけれども、ヨシャパテがそのアハブと仲良くしてしまって、そして縁戚関係になったわけで、子供同士が結婚したわけですから、それによって汚されてしまったわけです。でも今主の民になる契約を結ぶ、これモーセの律法に従ってですね、これモーセの律法なんですけれども、その契約を更新したっていうんですか、新たにこれを結ぶ、私たちはこれに従うよと。そしてあとは王と民との間の契約を結んだということであります。主の声に聞き従うというのがその中身です。でそれでいいですか、初めに行ったのが、アタルヤがバールの宮を建てた 偶像を作った。これを破壊することだった。祭司を殺すことだった。祭壇を壊すことだったということであります。で、20節。一般の人々は皆喜び、その町は平穏であった。彼らはアタルヤを王宮で剣にかけて殺したからである。ヨアシは7歳で王となった。一般の人々もアタルヤが王であった時は不幸だったんですよ。それで取り除かれたので喜んで町に平穏が戻っている、正しい王が即位していることによって喜びと平和が取り戻されたということであります。で、ここで私たちに希望が与えられています。先ほども話しました、キリストが御座についておられるんだ。先ほどアタルヤが王であっても誰が実質支配しているのかをよく知っていたエホヤダは、そのアタルヤが何かしているということに全く動じることをせず、むしろ圧倒的にもう勝敗は決まっていて勝利していることが分かっていて、でも今度そのヨアシュが主にあって育つことができるように準備をしていたと、ここに心の余裕がありますね。圧倒的な勝利者で、勝利者っていうかもうこれ戦う必要もないですね。あとは正義を執行するだけです。そうですね、同じように私たちもイエス様は同じ励ましを持って励ましてくださっている。あなた方はすでに世に打ち勝ったんですよとイエス様はおっしゃってくださり、第一ヨハネの中ではそのイエスを神の御子と信じる者が世に打ち勝ったものではないですか、私たちのうちにおられる方がこの世にあるものよりも偉大、またあるいは力がもっと強いっていうふうに書いてます。このように私たちが何か悪魔が完全に支配しているかのように見えることが実際にあっても、この国に生きていますと、この社会に生きてますと、自分の周りの家族のことを見ますと、職場のことを見ますと、もう完全にこれは世の動き、悪魔が支配しているということは分かっているんですけれども、けれども主が御座についておられるですね。このことを知る必要があります。次、12章いきましょう。ヨアシュはエフの第7年に王となり、エルサレムで40年間王であった。彼の母の名はツブヤといい、ベールシバの出であった。ヨアシュは祭司エホヤダが彼を教えた間はいつも主の目にかなうことを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもいつその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていたと。これによってこのヨアシュから、ずっとですね、ヤーウェに対するイスラエルの神に対する信仰が回復された時代に入っていきます。この後でヨアシュの後ではアマツヤ、アマツヤの後でウジヤが出てきてヨラムが出てきます。で、途中で一気に堕落するのがアハズの時代ですね。まあ、先ほど僕はアハブと間違えましたが、まあアハズも堕落してたんですが、でもヒゼキヤがこれまでにない画期的な宗教改革を行っていくんですね。このようにしてダビデに習って全く心で神に仕えていた王たちの時代に入っていくんですが、ただそれぞれが完璧だったかといったら違うということも入ってます。で、その特徴がですね、晩年になると主から離れてしまうというですね、そういう共通点がありますね。で、ここでもヨアシュが2節で祭司エホヤダが彼を教えた間はってあるんですよ。で、歴代史の第2を見ますと24章なんですが、開かなくていいですよ。彼の生涯がもっと詳しく書いてあるんですが、エホヤダが死んだ後にユダの、 偉い人たちが彼を崇めたって書いてあるんですね。そして彼らの影響を受けてヨアシュ自身もアシェラ偶像に仕えたって書いてあるんです。エホヤダの息子ゼカリアがそのことを警告して戒めたんですけれども、なんとヨアシュは陰謀を企てて彼を殺してしまったという残念なことが書いてあります。で、私たちがここから学ばなければいけない教訓、それはあるいは戒めは、私たちが主にあって独り立ちできますかっていうことです。自分が霊的に良い影響を与えてくれている指導者や人々がいるときに主に仕えている、これは素晴らしいことです。何の間違いもありませんですか。けれども、そこで私は主に仕えているということを試されるときが、それは試されるときが来て、それはその指導者がいないときになおのこと主に仕えているのかということです。ですね。ここが大事。この後継者が先駆者からもらったものをいかに保持することができるか。自分の先にいる人がいなくなった後であっても、ひたすら主により頼んでいることができるのかどうか、これはですね、聖書の中ではこの大きな課題として出てきます。例えばモーセがヨシュアに対して行ったこと、またはダビデがソロモンに対して行ったことがあります。また新約ではパウロがテモテに対して行いましたね。私の委ね命じたすべてのことを守り行うように教えなさいと言って、委ねられたものを守りなさいと、こうテモテにパウロが話しています。では続けて、ヨアシュは祭司たちに言った。主の宮に捧げられる聖別されたすべての金、すなわち各人に割り当てを課せられた金や自発的に主の宮に捧げられるすべての金は、祭司たちがめいめい自分の担当するものから受け取り、宮のどこかが破損していればその破損の修理にそれを当てなければならない。しかしヨアシュ王の第23年になっても祭司たちは宮の破損を修理しなかった。それでヨアシュ王は祭司エホヤダと祭司たちを呼んで彼らに言った。なぜ宮の破損を修理しないのか。もうあなた方は自分の担当する者たちから金を受け取ってはならない。宮の破損にそれを当てなければならないから。祭司たちは民から金を受け取らないことと宮の破損の修理の責任を持たないことに同意したと。ヨアシュが行ったこと、素晴らしい志ですね。宮の破損を修理する、私たちにとってはたかが建物ではないかと思いますけれども、いいですか、旧約を読むときにとっても大事です。このあることがある、あの出来事があったりとか物があったりときに、そこに神が何て語っておられるかという信仰の実質、霊的な実質が何かということに目を留める必要があるんですね。そっちがあるからこれ大事なんですよ。何かといったら、私はこの宮に私の名を置くって神様約束されたんです。私は選ぶ場所を一つ定めるって約束されたんですよ。そうですね。で、新約においては何て言ってるかといったら、あなた方が2人3人集まれば私の名によって祈れば私はそこにいてその祈りを聞くと。あなた方が解くものは天においても解かれ、あなた方が縛るものは天においても縛られていると。あなた方が神の神殿であって神の霊が宿っておられるんですよと。だからイエス様の名によって祈ったらその祈りを聞くということ。だからそれが旧約と新約の関係になっているわけです。だから今ここで修繕をしているということは何かといったら、私たちのうちの体に欠けているというか壊れてしまっているものをキリストにあって立て直すという意味になるわけなんですね。例えば罪を犯してしまう、あるいは御霊にまだ明け渡していない肉がしっかりと残っているものがあると、汚れが心に抱いているとか、そういったところを主にあって直していただくということになるわけです。で、このキリストの似姿に変えられていく、または この信仰的に後退してしまったけれども、また立ち戻るっていうですね、これをどこまで優先順位をつけて自分が行っているのかどうかっていうところが大事ですね。どこまで優先順位、他にも大事なことってあるんですよ。それ間違ってないんですよ、やることについては。でも優先順位はどこなのかと。でそこで今ここで祭司たちがこれを自分が受け取っている金を使って行っていきなさいということを話しているのは、その優先順位になるんですね。金、金って書いてる、はい、ああ金か。でも実際は金、金、どっちも
3番に全部金って書いてあるんです
。2番も金です。私が勝手に金って言ってますでも捧げるのは、ちょっと見てみましょうか。ですね、シェケルを捧げなさいと、それ銀ですか、銀なんですか、シェケルって。一つがですね、ここで書かれているのは、この納入金っていう、宮の納入金っていうのがありまして、出エジプト記の30章で、この登録を行うときに、自分が登録、人口登録するときに、聖女のシェケルで3シェケルを払わなければならないと、ですね、銀ですね、こっちは。16節見、30章の16節見ると銀ですね。金と訳さなきゃいけないわけですね。そうですね、金、貨幣、まあ、実際は貴金属で金や銀だったんですけれど もここでは銀っていうふうに書いてますね。ですから金の方が正しい訳ですね、はい、訳っていうか読み方ですね、すいませんでした。でまずこれがあります。だからペテロの魚のことね、いつも魚を思い出しちゃダメなんですよね。あれ大事なのは宮の納入金だったんですよ。それを徴収しに来た人でお金がなかったから、じゃあどうするかっていうことで、イエス様は貧しいようで実はものすごい富んでいらっしゃった方、つまり魚にそのコインを、食わせるというか捕ませることによってですね、支払ったというのがあります。でもう一つが誓願を立てるときです。私は主に捧げますと、私のものは主のものですというときに、まさか自分が生贄に捧げられることはできませんから、それをどうしたかといったら、自分の人物、この評価ですね、人身評価で、これが、レビ記の27章に書いてありまして、青年男子が一番金額が高くて、そして、年齢が下がること、また女子はもっと男性よりも低いんですけれども、それを捧げて、まあ、いくわけなんですね。でこれを、まあ、こうその普通に祭司たちが定期的に受け取っていたんですね。それを修繕の方に回しなさいと言ってるんですよ、その一部をね。でこれね、別に祭司ね、本当悪いことはしてないんですよ。もともと自分たちのものなんです、所得なんですよ、簡単に言うと。そこから出しなさいというふうに言ったんですけれども、まあなかなか集まんなかったと。なかなか集まらず、そこ一部を分けていくことができない。そこで王が考えたのが指定献金です。今度は民から直接ということで、これは宮の修繕に使いますよという箱を置いたわけです、ね、でそこに金がたくさん入っていったと。でそのまま使っていくに十分に足るお金であったということですね。だから祭司がなかなかそのことに力を入れることができなかったんですけれども、一般の民がしっかりとそれをやりたいと、神を礼拝したいということを考えていた。素晴らしいですね、素晴らしいです。 私は本当に主を愛して主に仕えていきたいですね。こういうことが自発的にですね、もう本当に教会の方が、教会側の方がですね、いい意味で困ってしまうかのようなですね、本当にこれをしてください、あれをしてください、これをしてみたいんです、あれをしてみたいんですですね。でこういう状態であったわけです。いわゆるリバイバル状態ですね。で私たちもどこに自分の財産があるのか、自分の時間があるのか、これを点検してみる必要があるわけなんです。パウロがコリントにいる生徒たちにこう言いました。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はおのおのいつも週の初めの日に収入に応じて手元にそれを蓄えなさいと、と言ってます。大事なことですね。ですか、まずはおのおの蓄える、つまりこれは神と自分との関係で、誰かに強いられるものではないわけなんですね。自分と神との純粋な中で、そして週の初めに収入に応じてってあります。だからこうその時に急にこう出すっていうことではなくて、ある意味でこの自分の入ってくる収入があるわけでしょ。前もって祈ってって自分で決めた額を作って、でこれを捧げるんだということを決めて、だからその感情に流されるとかですね、今なんだやんなきゃいけないとか、そういうその場で考えるのではなくて、1週間かけて1ヶ月かけてですね、それを考えていくということであります。ですね。でこれを行っていく、だから献金を行っていけば大丈夫だとか、そういう話は全然ないんですけれども、献金だけではなくて全ての生活において、このイエス・キリストに立て直す、イエス・キリストにあって立て直されていくというその営みに自分がどれだけ優先順位が高くなっているかということが大事になってくるわけです。で次に、祭司エホヤダは一つの箱を取り、その蓋に穴を開け、それを祭壇の脇、主の宮の入り口の右側に置いた。入り口を守る祭司たちは主の宮に納められる金を皆、金を皆そこに置いた。箱の中に金が多くなるのを見て、王の書記と大祭司は登ってきて、それを袋に入れ、主の宮に納められている金を計算した。こうして勘定された金は主の宮で、そう言って気をつけてもらえたね、なんかまた金って言いそうでね、主の宮で工事をしている、監督者たちの手に渡された。彼らはそれを主の宮にで働く木工や建築士たち、石切り工たちに支払い、また主の宮の破損修理のための木材や切り石を買うために支払った。つまり主の宮の修理のための出費全部のために支払った。ただし主の宮に納められている金で、主の宮のために銀の木皿、新切りばさみ、鉢、ラッパなど、すべての金の器、銀の器を作ることはなかった。ただこれを工事する者に渡し、これを主の宮の修理に充てた。また工事する者に支払うように金を渡した人々と残高を勘定することもしなかった。彼らが忠実に働いていたからである。財貨のための生贄の金と罪のための生贄の金とは主の宮に納められず祭司たちのものとなったと。素晴らしいですですか。もうその修理のためのに特化されて、でその変なことに使われていないっていうのも明らかだったので、忠実に働いて使ってたのね。だからわざわざ点検するその残高を勘定する必要もなかった。お金の動きにも透明性があったということであります。でここまでいいですか。ここまでヨアシュはある意味の 小さな規模の宗教改革というか神殿修理による霊的な改革を行ったわけですよですね。特にその前がアタルヤですからね、もうぐちゃぐちゃにされてましたからですね。ですか。ところが次にこれを全く台無しにするようなことを自ら行っていく出来事が書いてあります。その時アラムの王ハザエルが登ってきてガテを攻め、これを取った。それからハザエルはエルサレムを目指して攻め上った。それでユダの王ヨアシュは自分の先祖であるユダの王ヨシャパテ、ヨラム、アハズヤが性別して捧げたすべてのもの、および自分自身が性別して捧げたもの、主の宮と王宮との宝物蔵にあるすべての金を取ってアラムの王ハザエルに送ったので、ハザエルはエルサレムから去っていったと。ハザエルがなんとイスラエルの土地を削り取っただけではなくて、ユダの地にも入ってきていました。神の裁きの器として油注がれた人物です。で、ガテというのはペリシテ人の地にあります。かなり下がってますね。ガテちょっと見当たらないんですけども、ここら辺ですね、ガテはね。だからユダの国ここですよ、ね、ここでユダの国がここら辺からで、もうガテはここら辺ですから南の方にまで来ているわけなんですね。で、この脅威もうエルサレムも行こうとしているという脅威を受けた時に、なんとこれまで性別して捧げたもの、ヨシャパテから始まる、ヨラムやアハゼヤはバールをもう拝んでいたんですけども、主の宮にも捧げていくという、まあ、二重生活を送っていたわけで、それでも性別して捧げたものがあった。で、自分自身も性別して捧げ物があった。これをですね、取って与えてしまった。一度性別したものというのは主のものになっているわけなんですよ。主のものになっているのを自分の利益のために使ってったっていうことなんですよね。で、これが怖い。主が祝福してくださって、そして自分が主に捧げていった、そういうものがあって祝福されて、実際にものなんですよ。それはその物質があるわけですよ。お金であったり時間であったりですね。で、これを今度は自分のもののために使っていくというですね。これを彼が行ってしまったんですよね。ここで私たちが知らなければいけないのは、主にあって蓄えた霊的財産を決して外に放出して無駄にしてはいけないということです。すごい大事ですね。まあ、これはっきり見える、まあ、例えとして、例としてで、ね、実際になりますけれども、教会がですね、祝福されていって人数が多くなっていったら、牧師がビジネスを始めてホテル経営とかですねもうこれははっきり見えてね、やっぱりこう悪いことしてる人多いな。でも、ね、それははっきり分かる形で私例を出したんで、って個人レベルではたくさんあるわけですよ、ね、神様のために用意して使っていくものをですね、自分のために使っていくっていうこと、もうちょっと油断したらいくらでも簡単にできてしまうわけなんですよね。で、ここでもう一つ知らなければいけないのは、人間関係でもそうですけど、一度長年の間貯めてきたもの、人間関係の信頼関係もそうですけれども、その本当にそれっていうのはすごい時間かかるわけです。でもそれを壊すのは簡単に短い時間でできちゃう、ね、霊的にもそうです。私たちが罪を犯すっていうのは、もう5年間かけてやったものが一気にその5年のものが台無しになっちゃうという、それも一つの教訓というか警告 なわけなんですね。で次に19節、ヨアシのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシの家来たちは立ち上がって謀反を起こし、シラに下っていくヨアシをミロの家で撃ち殺した。彼の家来シムアテの子ヨザバデと、シェメルの子エホザバデが彼を撃った。それで彼は死んだ。人々は彼をダビデの町に先祖たちと一緒に葬った。彼の子アマツヤが代わって王となったと。彼が霊的に交代していたことが、その家来たちとの関係にも及んでいたわけです。もう殺したい、これはもうやっつけなければいけないというふうに思うほど仲が悪くなっていたわけなんですよね。主との間に問題が起こると、人との間にも影響が及びます。なんで悪くなっているのかっていうのを私たちは一応点検する必要があります。いや、私は主との関係はしっかりしてるんだけど、この人との関係は悪い。違うんです。神様はその関係が悪くなったのを通して、その何かを教えておられるんですよね。いや、もちろんね、迫害とかいろんなことありますから、決してね、その自分なんか悪いことが起こってるからといって、なんか自分が罪を犯してるかどうかとか、そういう話じゃないですよ。今言ったのはそういう話じゃなくて、もっともっと簡単な話ですね。まあ、私の、まあ、例を使うのが一番いいかもしれませんけどね。こう奥さんにね、いろいろ言われてね、うるさいな、ね、思ってる。でその時に自分で点検するんですよ。生活のね、管理がね、こうちゃんとしてなかったであるとかですね。例えばゴミを出してなかったとかね、なんかちょっとまあいいや、まあ、そういうね、身近なことですよ。じゃあそれは、いや俺はちゃんとイエス様に従ってるからじゃないんですよね。そういうところに現れてるんですよ。少しずつ少しずつ現れてる。でそれで大きくなって、一番こう鏡のように現れるのが、まあ自分のそばにいる人であるとか、ここだったら家来でしょになるわけなんですよね。でこれ暗殺ってね、これショッキングですよ。イスラエルではもうそういう暗殺によって政権が変わっていったのは、もうなんか世の常っていうか、本当に世の中っていう感じなんですけど、ユダの国ではそれ起こらなかった。だってダビデは王朝で、ずっとダビデ王朝は変わってない。そこの中で家来が何だかっていうのはね、ショッキングニュースですよね。世の中だったら分かるけど、じゃあ教会の中でって話ですよね、ここだったらね。で次いきます。今度13章はこのイスラエルの話に戻ります。北イスラエル、ユダの王アハズヤの子ヨアシの第23年にエフの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラブの王ハザエルおよびハザエルの子ベンハダデの手にいつまでも渡しておられたと。エホアハズになりました。エフの子供ですね。で父と同じようにヤロブアムの罪から離れなかったわけです。でそれゆえに主がハザエルですね、覚えてますね、エフの時から攻めてきてますけれども、さらにアラムのこの支配というか影響力の中にこの陥ったわけなんです。しかしエホアハズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによってイスラエルが虐げられるのを見られたからである。主がイスラエル人に一人の救い手を与えられた時、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになったと。かつての獅子の時代を彷彿させるような主の働きです。イスラエルが主の目の前で悪を行って、彼らがバールやアシュタロテに仕えたので、主が敵の手にイスラエルを引き渡されました。で彼らは苦しみの中で主に叫び求めました。 そしたら主は救出する者獅子をイスラエルに与えてくださいました。で、同じようにここでも救い手を神は与えておられます。で、具体的に歴史を見ますとですね、まあ、これは神を信じる者じゃなくてですね、この神の摂理というか主権の中で起こっていることなんですが、アッシリアの王者だったんじゃないかなと言われています。アッシリアの王がアラムに攻めてきて、それでアラムが戦わなきゃいけなかった。で、それで手失いになって、その時にダッと戻ってきて、イスラエルが、この攻められ、あの攻め取られていたところに住み始めたということではないかと思われます。で、次に、それにもかかわらず彼らはイスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシラ像もサマリアに立ったままであった。またアラムの王が彼らを滅ぼして脱穀の時の塵のようにしたので、エホアハズには騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった。エホアハズのその他の業績、彼の行った全てのこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホアハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子ヨアシが代わって王となったということで、はい、これも獅子の時代と出てますよね。獅子の時代はその、獅子が与えられて彼らは平穏になったんですけれども、また戻っちゃうんですよね。同じことを彼らは救い手が与えられて、彼らがアラムのこの椎茸から守られていたにもかかわらず、ヤロブアムの罪から離れませんでした。それで神が懲らしめを与えられて、なんと軍隊が、戦車がたった10台、騎兵が50、歩兵が1万だけの、これだけになってしまったんですね。で、そこで次のヨアシュの話になるんです。この今朝の話ですよ。ですか？ユダの王ヨアシュの第37年に、エホアザの子ヨアシュがサマリアでイスラエルの王となり、16年間王であった。また、ヨラムの時もそうでしたけども、同じ名前になっちゃってますね。イスラエルのヨアシュなの？ユダのヨアシュなの？これですね、気をつけながら読んでいってください。ですか？今はイスラエルのヨアシュです、ね、彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪から離れず、なおそれを行い続けた。ヨアシのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびユダの王アマツヤと戦ったその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。このアマツヤと戦ったことがですね、後で出てくるはずですね。今日は学びませんけど、次回出てくるはずですね。ヨアシュは彼の先祖たちと共に眠り、ヤロブアムがその王座についた。ヨアシュはイスラエルの王たちと共にサマリアに葬られたということです。ヤロブアムがありますけど、これはヤロブアム2世。ね、最初のイスラエルの初代の王がヤロブアム1世ですけども、2世。で、これをもってエフの家系4代目が完成し、ヤロブアムの時に神様は最も憐れみをかけて、その土地が、領土が一気に増える。という話になります。これ次回じっくり学びますが、いいですか？先ほどの話に戻りますが、懲らしめをアラムを通して受けていたので、14節でエリシャが死の病を患っていた時のことである。イスラエルの王ヨアシは彼のところに下っていき、彼の上に泣き伏して、我が父我が父、イスラエルの戦車と騎兵たちと叫んだと。素晴らしいです。ヨアシュはヤロブアムの罪から離れていませんでしたけれども、まあ、午前話しましたが、心の奥底では主との関係こそがイスラエルを強くしているというのを分かってましたですね。そしてエリシャとしては、エリアの、まあ、異業をですね、エリアの遺産を受け継いでいたんです。エリアが火の戦車に乗ってですね、天に昇られましたけれども、霊的な力がイスラエルをアラムから救い出しているということをエリシャはよく知っていまして、そしてそこで神に仕えていて、そしてそれがヨアシュに伝わっていたわけなんです。で、僕は本当すごいなと思うのは、エリシャが 死のうとしてるのにヨアシュにミニストリーをするんですよ。僕がねじいさんになってね病院で入院しててね、誰か祈ってくださいって言っていいよ他の人に祈ってもらってって、だってもう死にそうになってんですよ、言いたいですよね。彼はしなかった、彼はしなかった。そのベッドの上でできることを行いました。それが何かと言ったら、エリシャが王に、弓と矢を取りなさいと言ったので、彼は弓と矢をエリシャのところに持って行った。彼はイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので、彼は手をかけた。するとエリシャは自分の手を王の手に上に乗せて、東側の窓を開けなさいと言ったので、彼がそれを開けるとエリシャはさらに言った。矢を射なさい。彼が矢を射るとエリシャは言った。主の勝利の矢、アラムに対する勝利の矢、あなたはアフェクでアラムを打ち、これを立ち滅ぼすということで、このようにベッドっていうかね、まあ、当時ベッド、ね、いわゆるベッドって話だった中の、ね、私西洋型の、ね、ベッド思い出しますけども、そうじゃなかったかもしれませんから、まあ、布団って言ってもいいですが、布団の家にいた上にいた時にできることなんだけども、そのジェスチャー、象徴的な行いを行わせることによって、ヨアシュが次に何をしなければいけないかを教えたわけです。それが東側、サマリアから見たら、ここにサマリアがあるわけですけれども、こっちですよね、こっちっていうかね、正確にはこっちですけどね、北東になるんですけれども、アラムの国になるわけですよ、ダマスコなんですよ、ね、でそっち でアフェクというのはこのゴラン高原、ね、バシャンがあるけどゴラン高原のここら辺にあるわけです。あのゴラン高原、あの、このガリラヤ湖の東にある。だからこのダマスコと、ね、こっちと、あのアラムとイスラエルのこのもう真ん中ら辺にあって、これをどっちが取るかで支配権が変わっていくわけですね。でここで勝つことができるよと言って励まして、さらについでエリシャは矢を取りなさいと言った。彼が取るとエリシャはイスラエルの王にそれで地面を打ちなさいと言った。すると彼は3回打ったがそれでやめた。神の人は彼に向かい怒って言った。あなたは5回6回打つべきであった。そうすればあなたはアラムを打って立ち滅ぼしたことだろう。しかし今は3度だけアラムを打つことになろうと言って、ここで徹底的に勝ちなさい、間違えて戦いなさいということを言ったのに、やろう、あの それを伝えてたのに、ヨアシュが3回でやめてしまったということですね。で次に、彼は死ぬ直前のみならず、ね、次に死んだ後も働きをするという、なんだこれはっていうですね。でもここはね、例えばラザルもそうですが、人の技じゃないってはっきり分かる形で神様が私たちのにを通して精霊の働きがあるわけなんですよね。骨になってまで神は用いてくださるわけです。こうしてエリシャは死んで葬られた。モアブの略奪隊は年が改まるたびにこの国に侵入していた。人々が一人の人を葬ろうとしていたちょうどその時、略奪隊を見たのでその人をエリシャの墓に投げ入れて去っていった。その人がエリシャの骨に触れるやその人は生き返り自分の足で立ち上がったまずモアブが略奪隊できたっていうところで、もうイスラエル、あのユダの国がもうユダの国ま、えユダでイスラエルの国か、ここではイスラエルの国がですね、アラムのみならずモアブまで来ているという状態だったわけですよ。まあ、あの第二歴代史の列王記の最初の方でもモアブが反逆したってありますけれども、もっともっと来始めてる。でそこで起こってた問題で、でたまたまね、これ葬ろうとしたら来ちゃったもんだから、そこら辺にあるホラー穴にドーッて入れ、あのなんだ、石をのけてですね、ホラー穴にバーッて入れたんです。そこがたまたまエリシャの墓だった。骨にぶつかった、触れた、その死体がね、生きちゃった、生きたんですよ。もう本当に神の恵みと命、癒し、慰めの技が 死んだ後も行われていったという。でここで私はまとめをしたい。エリア、エリシャなんですよ、ね、あのイスラエルがどん底にあった時にエリアが出てきて、そしてエリシャがそれを受け継いでいくと。エリアがその国の立て直しを行い、そして神の裁きと悔い改めによって立ち返ることをですね、解き、そして恵みと誠が、真実が現れていって、慰めが与えられていたのがこのエリアの時代です。エリシャの時代ですか。そして最後はよみがえりをもって終わったと。イエス様もそうでしょ。バプテスマのヨハネがそうだったんです。ですか。来たるべきエリア、霊と力によってエリアだったんです。だけども実際にエリアは後から来るってイエス様もおっしゃいましたけれども、エリアと同じ霊によって同じ働きをバプテスマのヨハネが行い、全くそれを受け継ぐ形でイエス様が神の天の御国が近づいてから悔い改めなさいとおっしゃった。そしてイエス様が行われたのは、火を天から降らせることではなくて、ね、ヨハネとかはねそれ望んでたんだけどね、なんか悪いこと言ったら降らせではなくて、弱ってる人を癒していったと。そしてパンがなかったらパンを増やしたと。最後は何したかって言ったら、イエス様は死なれたけども生き返ったんです。蘇ったんです。そして私を信じる者は死んでも生きるのですということですね。でここからエリシャを通して学んでいかなければいけないことは、信仰というのは勉強じゃないし、消極的なことじゃないし、まとめることでもないし、さっきの弱しが3度しか矢を地面に打たなかったとあるように、私たちの消極性っていうんですか。でも他の人どうでした？シュネムの女はどうでした？あんなにネチネチと、いやもう強引ですよね。ナーマンはつまずいたんだけども、ね、頭に来たんだけども、でも従った。具体的に体動かしてるんですよ。信仰というのは具体的に何かをするところに現れます。行いとともに働くとヤコブ書に書いてます。信じることによって救われて、行いじゃないんですよ。でも神の与えられる信仰というのは必ず行いとともに働くんです。何を信じてるかってね、行いに現れるんですよ。これ普通に考えても、皆さんこれ座ってるでしょ。もし5秒後にビルが倒壊すると思っていたら、ほっとできないですよね。もう今なんで座ってるかって言ったら、信じてるんですよ。この建物がちゃんと作られたということで、とりあえず地震は起こらないでいてほしいな、神様、という祈りがあってここにいるわけですよ、ね、だからな、信じてるんです。これを信じてるんです。ビルを信じてるし、建てた人を信じてるしですね。でそういう行いによって現れる。で本当にそれを積極的に、その自分で何かをしていくことによって信仰を表していく。だからね、何を信じてるか悶々としたらね、もう見心じゃないっていうね、はっきり思ってください。雷病人の4人の雷病人を思い出してください。そこにとどまっていたらアウトです、ね、悶々としている。何すればいいのかな、でも見声が聞こえない。そしたらね、隣にいるクリスチャンがね、なんか一生懸命ね、これ掃除してる時に、見心が分かんない。掃除すりゃいいんですよ、簡単に言ったら。それが見心ですよ。って言ったらですね、隣の人の話聞けばいいの、一緒に祈ろうって言えばいいんですよ。それが見心ですよ、ね、もっとね、生活なんです。生活実践ですね。こう一生懸命ね、まとめなくていいんです。これね、こうやってこう、それはもう神学校だけでいいです。私も聖書学校で、ね、教えたりしますからね、 そういう時は点数とかね、こうちゃんとやれとかって言いますけれども、教会ではね、やりたかったらやってもいいですけどそれが中心じゃないし、実際に動いていくこと、実践していくこと、クリスチャン生活がそうなっていかなければいけない。で、神は絶対に皆さんに現れてくださいます。恵みを持って現れてくださいます。で、ここで終わりじゃないんだよね、なんか次にまだありますよね。いいですか、最後読みますよ。アラムの王ハザエルはエホアハズの生きている間中、イスラエル人を虐げたが、主はアブラハム、イサク、ヤコブとの契約のために彼らを恵み、憐れみ、顧みて彼らを滅ぼし尽くすことを望まず、今日まで彼らから御顔を背けられなかった。アラムの王ハザエルは死に、その子ベンハダデ、これベンハダデって言っても前のベンハダデと違います、だからベンハダデ正確に言ったら3世ですが、が代わって王となった。エホアハズの子ヨアシュはその父エホアハズの手からハザエルが戦い取った町々をハザエルの子ベンハダデの手から取り返した。すなわちヨアシュは3度彼らを打ち破ってイスラエルの町々を取り返した。もうこのエリシャが言った通り、3度だけだよと、ね、打ち破ってそれで取り返したと。で、大事なのはこのエホアハズに対して、またヨアシュに対して、次に次回はヤロブアムに対してですね、神はもう彼らが虐げられているのを見てかわいそうに思って、そしてヨダの国はね、ダビデのゆえにって書いてるでしょ、今度は神様はアブラハム、イサク、ヤコブの契約を思い起こして、それで彼らを憐れんでくださったというふうに書いてあります。神は御顔を背ける、これ御顔を背けるっていう時にね、まあ、簡単に言ったらふんってこういうふうに御顔を背ける、ね、だから好意をもう取っちゃうということです。御顔を背けるという言葉、だからつまり神様との関係、霊的な関係なくなっちゃうということです。背けなかったよと。で、御顔を輝かせてるって言ったら何て言うか、ニカーッとした顔を思い出してください。御顔を輝かせるってね、あのいつもあの祝祷の時にあるじゃないですか、ニカーッと輝かせてる、これが好意を寄せてるって意味なんですよねですか、それで神様は背けなかったと。で、ここでいいですか、懲らしめってあるんですよ。神の民には、神様のものとなった者たちには懲らしめはあるんですが、絶対忘れちゃいけないのはここの言葉です。憐れみに早いんですよ、怒るに遅い方なんですよ。怒ってるの見てね、旧約の神はね怖い神だ、新約は優しい、ブー、もういつも私ねバツ、違うってやりたくなる。なんでか分かりますよね、イエス様の言葉まともに読んでない。新約についてはどれだけ厳しいか、もっと厳しいです。もっとね、神学的に難しく話したら、難しく考えてもね、経輪という言葉あります。経輪というのはその、なんていうのかな、経済の経に、輪はなんだっけな、糸辺に、輪かな、こっちの倫理の輪かな、うん。つまり神はどのように治めているかって話です。ね、英語だったらエコノミーって言うんです。経済と同じように。エコノミーオブガードって。ね。旧約で究極的に成就する、完成するのが新約なんですよ。ですか？神の新しい契約の中に入っているというのは何かって言ったら、神の憐れみが完全な形で、究極の形で、これ最後の形で現れたと同時に、神の裁きも決定的なものになるわけです。これを拒んだらあなた終わりですって、刑務所行きですと、最後通帳でもあるんですよ、ある意味で。だから今は救いの日です、恵みの日です、救われなさいと、この曲がった世から悔い改めて神に立ち返りなさいと、もっと切迫してるんですね。ですか、で、なんでこの話しちゃったのかな、そう、新約も厳しい神様ですよ。黙示録読んだら旧約の裁きどころじゃない。今度逆に旧約厳しいって言ってるでしょ、今見てください、こんなにひでえことやってるイスラエルなのに、神様はそれでも勝たせてくださるんですよ。だから私たちが罪に陥ってしまった結果はあります。いいですか、結果はあるんです。でも刈り取らなきゃいけないんです。でも 絶対に見捨てません。絶対に見捨てない、憐れんでくださる。だから私たちに必要なのは悔い改めて立ち返るということです。悔い改めて立ち返る。過去に起こったことは神様は見られご覧になりません。でも今はどうですか。今私に対してあなたはどうやって申し開きをするんだい。これを神様が聞いてくださってます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に感謝します。今日もエリシャの生涯を通して本当に神様あなたが語ってくださったことをありがとうございます。主よ、どうか今ここにいる人たちが、私たちが、ああどうか主よ、今聖霊様の聖なるこの御臨在の中で、主よ、一つの決断をできますように。具体的に主よ、私たちにしなければいけないこと、今あなたが求めておられること、何が正しくて良いことなのかを、思いを一新させて新しくして、そして自分を変えていく勇気と、またやる気と選択をすることができますようにしてください。お願いします。そして今までもやもやとしていたものがなくなって、で本当に救いの喜びを楽しむことができるようにしてください。お願いいたします。お父様、この場所から離れてまた同じ生活じゃなくて、そうじゃなくて、主よ、本当に一つ変えられた自分を発見することができるように、どうかあなたが御顔を輝かせてください。お願いします。主よ、本当に私たちふりをしてしまいます。そのことを告白いたします。大丈夫なようなふりをしてしまいます。でもあなたが用意されているものがこんなにもたくさんあるのに、なんかいつも変わらない普通の悪い意味でのクリスチャン生活を送ってしまいます。ごめんなさい。本当にあなたが用意されているものが大きいのですから、あ、ここで変わったんだ、あ、ここからまた違うイエス様の素晴らしい恵みと憐れみがあるんだ、祝福があるんだということを体験できますようにお願いいたします。すべてを栄光をあなたにお返しし、あなたの栄光が常しえに続くよう祈りながら、イエス様の名前によってお祈りします。アメン。アメン。